東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
1月10日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピクス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今年も10日目になりましたが、今日からまた3連休ということで、なかなかちょっとリズム取り戻せないなんていう方も多いのではないでしょうか。なかなかマッサージに行く時間とか休息の時間が子育てしてると取れないななんて思って、ちょっと今巷で流行り始めているシャクティっていう、あの剣山がですね、バーってマットに貼り付けてある背中をその上にこう横たわって体を和らげるっていうようなね、ちょっと私の周りでは流行り始めているマットレスを我が家は導入してみました。結構いい感じ、なんか血流が良くなる感じで、家の中で体をこう休めることにですね、今年はちょっともっともっとトライしたいなと思っている次第でございます。休みつつ今年も頑張っていきましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えして、今年のデジタルシーンを予測していただこうと思います。デジタルホールインフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォールインフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えします。小泉浩二、株式会社 RG 代表取締役、 IoT ニュース代表、 IoT AI コンサルタント。1973年生まれ、大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニ、アーネスト&ヤング、テックファーム株式会社を経て2005年より現職。前回は2025年のデジタルシーン振り返ったんですが、今週は今年を予測していこうと思います、
はい、
早速ですが、どんな盛り上がりを今年はデジタルシーン見せていくでしょうか。
2025年に引き続き、2026年も AI だろうなと思いますね。
AI、そうですか、
はい、うん、もうでもここまで来るとですね、次の進化はエージェントじゃないかというふうに思っているんですよ。
AI エージェントちらほら聞きましたね、去年も、はい、
もう今だとですね、何かをこう指示したら、その AI エージェントがいろんなことやってくれて答え返してくれる。例えば我々も何か調べたいときに、まずウェブで検索して、
はい、
検索した情報をなんかノートにまとめて、でそれをさらにこう再構成してですね、綺麗な資料に作って提出するとかってやるじゃないですか、
はい、
でも今って AI エージェントに資料にまとめて提出してって言ったら、そこまでやってくれるわけですよ、
うんうん、
でこういうことはできるようになったんですけど、
はい、
決して自律的には動かないですよね、
お願いしないとっていうところ。
そうなんですよ、
ね、
これがですね、今年はきっと自律的に動くのじゃないかというふうに思ってます。
それは一番最初の指示出ししたらもう先々動いてくれるっていうことですか。
まあ割とですね、前回の時にもね少し話したんですけれども、前回何話したかっていうと、 X、まあ、以前のツイッターですね、その中でキャラクターがいて、そのキャラクターと普通に普段の会話ができるっていう話したと思うんですけれども、
はい、
まあ、そんな感じでですね、ちょっと旅行に行きたいんだよと、僕はあの土曜日に沖縄旅行に行きたいんだけどどう思うみたいな感じで聞くじゃないですか普通は、
うん、
そんななんか沖縄旅行に行くと、で家族4人で行って、でそこで海が見たくってどうのこうのって全部細かく言わないと普通は動かない AI が、
はい、
そんなこと言わないですね普段は。普段だとちょっと沖縄旅行に行きたいんだよねぐらいじゃないですか、
ええ、
そしたら AI がですね、ちゃんと聞くべきことを聞いてくれて、やり取りしてる中で全部まとめてくれてですね、
はい、
なんならチケットも取ってくれて、チケットも価格交渉してくれてみたいな、まあ、そういう感じですよ。
いや、もう本当に超優秀秘書アシスタントが爆誕するっていうことですよね、
はい、私は友達だと思ってます。
これってあの AI エージェントすでに導入されているっていう企業さんとかの話をよく耳にするんですけど、
はい、
会社によってはもう導入されて ってるってことで合ってますか？
現在ある AI エージェントは、はい、企業がなんかが使ってるやつは、やはり細かく指示をするとそれに対して答えが返ってくるってものなので、指示が細かくなくていいっていうものに関してはあらかじめその AI エージェントの中に細かな情報が入ってるから、
なるほど、
細かく言わなくていいだけなんですよ、だから
何
でもいいわけじゃないんですよね、でそうじゃなくて割と何でもいい、何でもいいから投げかけてくれたら、何でも適当にやっときますみたいな感じになるんじゃないかというところですね。
じゃあより自走力の高い、そしてより求めてるものを予測しきちんと最後までやりきってくれる子がやってくる、
出るんじゃないかと思います。
それはどこから出るんですか？
まあ、一番に出してくるのはおそらく XAI か OpenAI だと思います、
予測されますね2026年を、
いやでもGoogle は本当に手堅いことをやっていて、結局 AI っていうのは学習するデータが必要じゃないですか、だから多くの人が使ってるってことも結構大事だし、情報をもともと持ってるってことが差別化になるんですけれども、圧倒的情報量は Google があるので、私後出しじゃんけんでも横綱相撲ができると思ってるんですね。
へー、そうなんですね。
なので2025年の年末に、ジェミニー3っていうのが出たんですけれども、これはですね最新のジェミニーなんですけれども、もう圧倒的に他の GPT よりもですね精度がいいというふうに言われているものになっていて、もう完全横綱相撲だなと思いますね。
なんか最初やっぱり AI 使い始めた頃ってみんな GPT 使ってて、途中からなんかジェミニーがいいぞっていう流れでかなり持ってった印象もあったんですけど、やっぱり今そういう感じなんですか？
そうですね、私は、仕組みが分かってるので、割と初めからジェミニーが良くなるんじゃないかとか、Google が強いんじゃないかと思ってたんですけれども、そういう展開になってきてるなというところですね、どれだけのユーザーがいてどれだけ実データがあるかが全てを決めてくるので、
でなるとやっぱほぼほぼ Google アカウントみんなが持ってる世の中の今もう勝てないですよね。
そうなんですよ、 OpenAI は言うてユーザー持ってませんから、それで初めマイクロソフトと提携したわけなんですけれども、とはいえマイクロソフトのね、ブラウザをみんなが使ってるかって言ったらそんなことはないですから、やはり Google が強いんじゃないですかね。
じゃあここからもっと一強っぽくなっていく可能性が高いっていうことですか？
そうですね、昨年のトピックスとして、Apple の Siri がジェミニになるっていうふうな発表もあったぐらいなので、そうするとスマートフォンは少なくとも全てがジェミニになるわけですよ。
もうアップルが独自開発しないでもジェミニを使うっていう決めたんですね。
そうですね、一旦は諦めたというところですね。
それはそういうことなんでしょうね。
それぐらいレベルが高いんですよ。
そうですか、面白いですね、どういう勢力図になっていくのか、はい、さあということで、やっぱり AI の話が出てきましたけど、引き続き2026年の予測2つ目お願いします。
はい、2025年にですね、NVIDIA という、AI のチップを作ってる会社がですね、これからはフィジカル AI だって言ってたんですよ、フィジカルっていうのは物理ですね、なので物理 AI だって言ってたんですよ、初めみんな何のこっちゃ分かんないなって言ってはてなマークついてたんですけど、何かっていうのを調べていくとですね、要はロボットになったりだとか、今も自動運転の車の中に AI 入ってますよね、あとは製造現場、物流現場、そういう現場のに動いているさまざまなものであったりロボットの中に、AI が入り込んでいく時代が来るぞと、そしてそこに向かったさまざまなソフトウェアであったり、あるいはそれ専用のチップであったり、こういうものが実際作られていて、もうリリースされている状態なんですよ。
なのでここが伸びていく。具体的にはどんな、例えば私たちがもうすでに触れられるものってあります？
ですね、触れられるものと触れられないものありますね、一番わかりやすいのは自動運転の車だと思います。これ自動運転の車ってまっすぐ走るぐらいだったらずいぶん前から走ってるんで、何が変わったかって皆さんよくわかんないと思うんですけれども、私が最近見た検証動画でめちゃくちゃ面白かったのは、テスラの自動運転の車に乗って走るんですよ、でドライブスルーですね、ファーストフードとかでよくあるドライブスルーに行くと言った時に、ドライブスルーの初めに注文するマイクのところで一回止まって、そして受け取り窓口でもう一回止まらなきゃいけないじゃないですか、これをちゃんと車は認識できんのかっていうテストをやったんですよ。
面白いどうなんだろう、
最悪スルーして通り抜けちゃいますよね
それは結果が見えたんですか？
一応、ある動画はうまくいったと言っていて、ある動画は試す時にたまたま注文を人が受け付けていて、人がいるから止まったんじゃないかみたいなね。
なるほどね。
ちょっとだからちゃんとできるのかどうかははっきりわからないんですけども、まだやっぱりケースバイケースの部分が残ってるなっていう感じはしますよ。
へえ、面白い。
でも日常生活で自動運転の車乗るってそういうことじゃないですか、
そうですね、
例えばちっちゃい子がいて、じゃあその子を乗せようとした時に、チャイルドシートは後部座席にあるとしたら、後部座席のところに子供が来るような形で止まった方がいいですよねとか、人間ならなんとなくやってることが機械でそこまでできんのかっていう ですね。
確かに何か高速道路を走るとかは想像できるけど、はい、まあそうですよね、何か日常の突発的なことに対応できるまでいかないとやっぱり怖いですよね。
うん、そうなんですよ、まあ、しかももう先ほどのファーストフードの例なんて、はい、もう日常茶飯事の世界ですから、
うんうん、
まあ、こういう細かなところまで話が来ているということがすごいと思いませんか。
なるほど、そういう視点ですね。確かに
そうなんです。
それはそう、
そんな細かいことをあの人たちは気にしてるんだっていうことに驚いていただきたいなと思います。
いやー、そうですか、
はい、なので今年はですね、おそらくこの自動運転みたいなものがですね、もう少し実用化に一歩つながっていって、まあ、どこのエリアでも、まあ、試すぐらいはまずはいいよというふうに許可されるような感じになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
もうちょっと実装に近づいてくると、
はい、あとまあこのテスラなんかはですね、あのオプティマスと呼ばれている人型ロボットがあるんですけれども、はい、人の形してるんですけどね、これをだいたい450万円ぐらいで売るぞっていうふうにね、イーロン・マスクは言ってるんですよ。それが2026年今年なんです。
恐ろしいくらい人間の形してるものですよね。
ちょっと気持ち悪いやつです。
はいはいはい、はいはい、あれって売ってみんなどうやって活用するんですか。普通に商業で活用するってことですか。
まだ売ってないんですけれども、はい、今年売るというふうに宣言してるだけなので、本当に売れるかどうかわからないんですが、まず売られたら一番初めに使われるのは工場とかですね、物流センターじゃないかと言われてます。
はいはい
はい、人間の形してることのメリットって、人間の作業を丸置き換えできるんですよ。
はい、
これまでだとですね、工場の中にロボット入れるって言ったら、ロボット用のスペースを作って周りに人が入れない安全策立ててとかやらなきゃいけなかったんですが、はいはいはい、人と全く同じ状態で人と交代できるってことがすごいんですよね。
なるほど。なんかこう人の目で最終チェックしてとか、人がレーンの横に立ってっていうね、工場の映像とかやっぱ頭に残ってますけど、
う
ん、ああいう場所でもすぐにそのロボットを置くだけで置き換えられるってことです
か。はい、代わりにやってくれる時代が来るかもしれないと。
いやにしてもやっぱイーロンマスクってインパクトありますね。
そうですね、まあ、実際テスラの工場でも働かせてるみたいですからね。
ああ、そうです
か。単純な仕事ですけれどもね。
どうでしょう、注目別のジャンルとかでありますか。
今年はですね、アルテミス2号っていうものがロケットなんですけれども、打ち上げられるという話が出てます。アルテミス計画ってご存知ですか。
なんかその言葉を覚えてますけど、何ですか。
これね、月面に行く計画なんですけれども、まあ月面といえばアポロじゃないですか。
アポロ、
でアポロじゃない、アポロ以来なんですよ。でアポロ以来で月面に行くぞって言っていて、今回は長期滞在をするというプロジェクトなんですよ。
これはなんかアメリカ政府とかですか、誰がやってるんですか。
アメリカをはじめとして40何カ国かの世界の国々と一緒にやっていくというプロジェクトになってます。
うん、日本も参加してるんですか。
はい、参加してます。
へ
え。今回行こうとしているやつはですね、月面の周囲をですね、まあ、惑星のようにぐるぐる回りながら長期滞在するぞってことをやってるんですよ。
へえ。
で結局滞在しようと思ったら、
はい、
宇宙の空間にですね、建物をも作るための資材を持っていかなきゃいけなかったりするじゃないですか。じゃあそれをあんな、まあ、ロケットってすごいちっちゃいんですよ、先っぽの方って、
うんうんうん、
そのちっちゃいロケットの中に全部詰め込めるのかって言ったら詰め込めないじゃないですか。
はい、
でも今ってご存知の通りスペース X 社みたいなですね、うんうん、もうあの頻繁にロケット飛ばす技術っていうのがすでにできているので、
あれですよね、なんかロケットの土台も回収してこうね、すごいエコになってるみたいな。
なので、うん、そういう例えば住宅の設備みたいなものをあらかじめ宇宙空間に飛ばしておいて、でそれを拾って月面に下ろして、はい、でそこで組み立てて家を作って生活するみたいなことが現実的じゃないですか。
はいはい、
あとは人間がそもそもその長期滞在し続けられるのかみたいな、
うん、
その体の問題みたいなのも見なきゃいけないところがあるので、
ええ、
まあ、今回はまあいろんな研究もされるんでしょうけれども、まあ、基本的にはその月面には降りない範囲での長期滞在っていうのをやっていこうとされているというプロジェクトなんですよね。でこれがまだまだアルテミス計画って続きがあって、
うんうん、
次は月面に降りてですね、長期で生活してみるぞとかですね、
うんうん、
まあ要は地球以外の星で生活する未来みたいなものを一歩一歩実現するための計画がアルテミス計画なんですよ。
小泉さんってあのデジタルの話してる時が最高潮に幸せそうって思ってたけど、結構あれなんですよ、宇宙の話お好きなんですね。すごいテンション上がってますね。
いやね、あの宇宙の話も、まあ、デジタルの話も、はい、広く言えばテクノロジーの世界ですよね。
なるほど。
科学テクノロジーっていうのは面白いんですよ。
うんうんうん、はい、じゃあこのアルテミス2号が今年のどこかで打ち上げられて、
かも
全世界がその中継を見たりする、うん、歴史的瞬間が訪れるかも。
かも。
小泉さんがその今のテクノロジーってお話ありましたけど、やっぱりそういうなんか最先端のデジタル技術ももちろんここで大活躍してくるっていうことですか？
そうですね。先ほどお話にも出てきましたけれども、ロケットを打ち上げた後にね、そのベースとなる部分を回収する技術なんかも、もちろんデジタルの技術がないとできないことですし、そういう衛星軌道をですねきちんと描いていくみたいなことに関する計算なんかにも、まあ、相当な技術が必要なんですけれども、こういう計算資源というのはこれまで、まあ、もちろん計算資源であったんですけれども、やっぱりこう今の AI 技術みたいなものが進歩してくる中でですね、ハードウェアも進化してるわけですよ。だから今まで例えば、まあ、1年間かけて計算してたものが数秒で計算できたりするとか、まあ、そういうふうなレベル感で物事が変わってきているので、やはりその将来に対する予測であったりだとか、事故を回避するためのシミュレーションだったりだとか、さまざまなところでデジタル技術っていうのは使えると思います。実際に例えば月の上を走るね、バギーみたいな車を日本で作るとするじゃないですか、そしたら当然月の中での重力状態を再現しなきゃいけない、そして月の中にはデコボコがあったりクレーターがあったりしますから、そういうものを 3D 映像として実際に実現して、月の環境というのを物理的に再現した状態で仮想空間の中バギーを走らせる、でそれ落ちたらどうなるんだとか、あるいはなんか落ちた時にどうやって助けるんだみたいなことのシミュレーションも全部デジタル空間上でできるわけですよね。でこれを散々やってから月面に行くのと、出たとこ勝負でバギーをポンと置いて行くのとでやっぱ全然違うと思いますよ。
緻密な今シミュレーションがなされているわけなんですね。
そうですね。もう今月の表面の写真とかって衛星でかなり緻密に撮られているので、これもかなり解像度の高い映像ですから、再現性もかなり高くモデルが作れるはずですね。
あと先ほどスペース X 社っていう言葉が出てきて、もう2週にあたってやっぱりイーロン・マスクの話がすごいすごいもう盛りだくさんなんですけど、あのこの間夫が普段から海外出張多いんですけど、ある航空会社乗ったらスターリンク積んでて、通信が飛行機の上にいるってことを忘れるくらいすごいスムーズだったって話をしていたんですけど、スターリンクもやっぱりあれですか、どんどんこうできることが増えていったりとか、スターリンク乗せているところが増えたりしてるんですか？
そうですね、もう日本の航空会社も早くスターリンク乗せてほしいなというふうに思いますけれども、あれが入っていることによって世界中どこでも通信ができるということとですね、それに対応した、ルーターと呼ばれる機械ですよね、これを使えばそのルーター経由でネットワークにつなげますから、もうそれはもうほとんど普段皆さんが使っているスマートフォンの通信と変わらない通信レベルだと思います。ただですね、これをスマートフォン単体で衛星と通信したいってなるとですね、これ実はすでに KDDI がですね、日本でもスターリンクダイレクトというサービスを始めてるんですよ。で対応しているスマートフォンであれば衛星通信ができるようになっています。でできるんですけれども、対応しているスマートフォンじゃなければいけないっていうことだったりだとか、衛星っていう言うてもその結構高度が高いところにあるもんですから、そことの通信という意味ではみんなが使った時にどうなるかはちょっと正直わからないんですよね。
そうか、じゃあ一旦サービス日本でも使いやすくなってきているものの、もうちょっと普及には時間がかかるっていう感じの、
普及自体はもう別にもう衛星が飛んでるので、使いたい人がいればいいだけなんですけれども、まだ使ってる人が少ないので、本当にみんなが使って大丈夫かどうかよくわからないんですよね。
これスターリンクってそれぞれの家とか本当個々人でも使えるものなんですか？
そうです、家に衛星電波を受けるパネルを置いて、そして普通の家庭内LANみたいに使うっていう手もありますし、
なんかそのパネルもどうやらすごい楽ちんで手軽だって聞いたことあります。
置くだけですよ。
本当プッて置くだけなん
です。置くだけです。
へえ、工事とかいらないんですか？
あ、置くだけです。まあ固定した方がいいと思いますけど、台風時とか考えると、置くだけですね。
イーロンマスク祭りみたいになりますね、やっぱりこうデジタルシーンのお話をしていくと。
まあそうですね、お金を持っているというのと、彼がすごいなって思うのは未来の世界をイメージできてるなということだと思います。で日本人もですね、鉄腕アトム以来さまざまなアニメなんかで未来を描いてきていて、そういう意味では日本人の未来を描く能力ってすごく高いと思うんですけど、じゃあそれを本当に実現しようとしている人たちっているのかって言ったら、基礎技術だったりね、部品とかを一生懸命やってる人たちっているんですけど、ロケットそのものを作って飛ばして、
資金力もねちょっと違うし、
そうなんですよ。で、エンジン噴射してるやつを地上にもう一回戻そうとか思うけどやんのみたいなとこありません？
そうですね、
本当ガンダム作ってるみたいなもんですからね、それはやっぱりなかなか日本人の感覚とはちょっと違うのかなと思いますね。
いやでも今年も小泉さんをお迎えして2026年予測してきましたが、まあワクワクしますね。
そうですね、もうワクワクは本当年々高まってきていますよ。
なんかこうさっきの宇宙の話とかだと、まあ直接私たちの生活に密接はしないかもしれないですけど、やっぱり AI とか活用どんどんしていくともっと自分に跳ね返ってくることがあるから、ちょっと今年もおじけづかずに積極的にデジタルの情報を取って活用していこうと個人的に思いました。
はい、ぜひお願いします。
はい、いろいろ教えてください。
はい、
ということでまた小泉さんにお会いできるのはきっと今年の年末か来年の年始かなと思いますが、お互い健康に過ごしましょう。
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えいたしました。いやー、月面計画とかスターリンクの話とかいろいろと今週も出てきましたが、ぜひこのデジタルホルンフューチャーピックスでは生活に取り入れられるようなデジタルの情報も時々入れられるようにと意識しております。私もすごい本来デジタルアレルギーというか、アナログな人間で、ちょっとこう新しい AI とか使うのを尻込みするタイプなんですけど、この番組を通してやっぱりこう新しいデジタル技術を入れていくと、すごい自分にとって仕事がしやすかったり、いいこともいっぱいあるななんて毎週思いながらお話を聞いてます。なのでちょっと新たなことを取り入れるみたいなこと、ぜひ今年もいっぱい一緒にやっていきましょう。デジタルホルンフューチャーピクス、また来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。